お知らせ23ページ第32回生駒洋画協会公募展作品を募集。対象16歳以上。内容生駒洋画協会第32回公募展の公募展部門10号から50号と商品展部門4号から8号の洋画、油彩、水彩、パステル、アクリル画、版画は B4 以上。平面の未発表作品を公募し、審査の上入選作品を展示します。なお、額装、釣り紐付き、ガラスは不可です。各部門1人1点まで、優秀作品には賞を授与します。詳しくは、芸術会館ミラクで配布する出品規定を確認してください。時、ところ、11月23日祝日から27日日曜日、10時から17時、27日は15時まで、芸術会館ミラク。入選数、公募展一般の部60点以内、商品展40点以内、費用 1.2 千円。作品搬入日、11月12日土曜日、10時から16時、11月13日日曜日、9時から12時。搬入日に直接作品を搬入し申し込んでください。問い合わせ、同協会事務局の、鳴門俊介さん、電話 090-7346-0726。第二半那有料道路の夜間全線通行止め。第二半那有料道路のより一層の安全確保を図るため、半那トンネル内の防災設備点検と大規模な交通事故により車両火災が発生した想定で防災訓練を行います。これに伴い全線通行止めとなりますので、ご理解とご協力をお願いします。通行止めの時ところ、11月14日月曜日21時から15日火曜日6時、第二半那有料道路全線、東大阪市西石切町から奈良市宝来町、問い合わせ、第二半那有料道路管理事務所、電話 760731、井戸水などの公共下水道への排水は届出が必要です。井戸水や雨水利用水などの水道水以外の水を公共下水道に排出する場合は、下水道課への届出と排水量に応じた下水道使用量の負担が必要です。下水道使用量は家庭などから出る汚水をきれいにするための費用に使われています。まだ届け出ていない人は、下水道課に問い合わせてください。問い合わせ、下水道課、内線523。全国一斉、女性の人権ホットライン、電話相談。対象、県内に住む女性。内容、人権擁護委員と法務局職員による、セクシャルハラスメントや、ストーカー行為など女性の人権に関わる相談。相談は無料で秘密は固く守られます。時、11月14日月曜日から20日日曜日の平日8時30分から19時、土曜日日曜日10時から17時。相談電話番号、電話 0570-070-810、全国共通ナビダイヤル、問い合わせ、奈良地方法務局人権擁護課、電話 0742-235457。 奈良県最低賃金が762円に、10月6日木曜日改定の奈良県最低賃金は、正社員だけでなく、 すべての労働者に適用されます。なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。問い合わせ、奈良労働局賃金室。電話、0742-320206。
イコマの水を給水。水道水と出かけよう。安全でおいしいイコマの水道水をマイボトルで持ち歩きませんか。市内17カ所に無料で給水できるスポットがあります。給水スポット、給水方法、店舗利用後マイボトルへの給水を店員にお願いすれば約 500ml の水道水を給水してもらえます。お店を利用しなくても給水できる店舗もあります。給水スポットの一覧、17カ所あります。店舗名、住所、定休日を除く給水可能時間の順に読みます。1、鬼の茶屋西本、鬼取町 394-1、11時30分から14時。2、グロンド荘、高山町 5035、9時から17時。3、カフェフローラム、真由美一丁目、11-16、9時から17時。4、風のビューカフェ、UUU、西畑町、1085、9時から16時。5、生駒三陸公園、田原口町、2088、9時から17時。6、手打ちうどん、笠舞、西畑町、487-1、10時から16時。7、森のレストランラッキーガーデン、鬼取町168、10時から22時。8、生駒のお宿、城山旅館、門前町15-12、10時から15時。9、コスメ&エステ、ふさや、谷田町1600、アントレ生駒内、10時から19時。10、ルセルシュ。東名端1丁目178、コーポ5府、10時から18時。11、マハラジャヤ、門前町14-1、11時から23時。12、ハーブ工房宝山、門前町16-1、11時から16時。13、カフェ千住、尾瀬町101-1-105、8時30分から18時。14、キッチンアミヤ、さつき台2丁目、451-201、9時から19時30分。15、カフェスタビビアーナ、光明町555-1、9時から18時。16、カフェ夫婦、萩野台一丁目2-2、9時から20時。17、竹姫本店、一部町1263-9、10時から19時。問い合わせ、上下水道部総務課、電話792800。マイサポイコマ、支援金の交付額が決定。選択届出期間中、7月1日から、8月12日の届出に基づき、マイサポイコマ、イコマ市民が選択する市民活動団体支援制度の支援金の交付額が決定しました。選択届出数は5344人、届出率は 5.38% でした。届出率は届出合計を平成28年6月1日時点で、生駒市の住民基本台帳に記録されている18歳以上の人数99,423人で除したもの。経緯、4月にエントリー団体を募集し、審査会を経て25団体が登録団体となりました。6月中旬に市民1人当たりの支援額826円を公表し、団体を選択する届出を受け付けました。同時に、支援対象事業の紹介動画配信や、 市内各公共施設で支援制度ギャラリーの開催、生駒駅で登録団体と市との街頭啓発、ベルテラス生駒ベルステージでマイサポ生駒博覧会を実施しました。選択届出状況を受け、審査会で審査を行い、支援金の交付額を決定しました。マイサポ生駒市民活動団体支援制度交付決定一覧表、25団体あります。番号、団体名、選択者延べ人数、交付決定額及び基金積立額の順に読みます。1、生駒市日本中国友好協会336人、17万500円。2、すこやか交流塾おもちゃ病院生駒病院382人、6万円。3、特定非営利活動法人駒森75人、44,458円。4、特定非営利活動法人生駒国際交流協会166人、109,156円。5、一機会158人、54,820円。6、アトリエクジラの空156人、6万円。7、イコマグリーンフレンド232人、16,4499円。8、イコマ棚田クラブ370人、16万円。9、市民公益活動団体ホタル278人、4,280円。10、学研高山第二校区のあり方を考える生駒市民の会73人、31,239円。11、生駒婚育プロジェクト118人、52,200円。12、生駒ジュニアソフトテニスクラブ105人、48,250円。13、生駒市スカウト協議会272人、95,000円。14、生駒市民劇団シアター生駒494人、354,608円。15、子供ミュージカルクラップクラップファンタジー494人、298,750円。16、地域安全推進委員東生駒支部連絡会239人、72,400円。17、たわわ食堂361人、109,530円。18、鹿野台生き生きまちづくり会618人、147,490円。19、奈良成人発達障害自助会ペパーミント178人、34,250円。20、生駒ボディバランスコミュニケーション57人、38,267円。21、生駒市学童保育運動連絡協議会572人、329,105円。22、生駒精神障害者日だまり講演会318人、178,000円。23、竜田川流域の美しい町守り隊191人、27,015円。24、特定非営利活動法人生駒の地域医療を育てる会265人、16,908円。25、生駒ママルシェ実行委員会149人、65,504円。以上の団体を選択した人は6,657人、そのうち実人数は5,018人、交付決定額合計は290,451円。基金選択した人は128人、基金積立額合計は 105,728円。有効届出数は、団体選択した人の実人数プラス基金選択した人の人数5,146人。交付決定額及び基金積立額合計は309,779円。表終わり。届出結果の詳細や各団体実施事業は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、市民活動推進センターららぽーと、電話756000。オープンガバナンスで地域課題解決のアイデアを募集。誰でも利用できる広く開かれたオープンデータの利用を促進している生駒市は、東京大学公共政策大学院主催の公共データなどを活用した市民参加型の地域課題解決に向けたアイデアコンテスト、チャレンジオープンガバナンス2016に参加しています。生駒市が掲げる次の課題の解決に向けたアイデアを募集します。生駒市の課題、市の認知度向上策、交流人口増加策の検討。人、物、資金を地域の活力にする仕組みづくり。子育て情報の一元化。応募要件、市内に住むか市内へ通勤通学している人をリーダーとしたチーム。中学生以下だけのチームは不可。申し込み、12月28日水曜日までに所定の応募用紙に必要事項を記入し、チャレンジオープンガバナンス2016事務局ホームページ。応募用紙は同事務局ホームページからダウンロードできます。選考スケジュールや審査項目など、詳しくは同ホームページをご覧ください。問い合わせ、政策企画推進課、内線213。消防だより、26ページ。地震を感知し、電気を止める、感震ブレーカー。大規模地震で火災が発生。大規模な地震が発生した場合、火災が起こる可能性が高いのは、電気機器からの出火。東日本大震災の本震による火災で、原因が特定された108件のうち、過半数が電気関係の出火でした。平成23年東日本大震災で起きた火災の出火原因を示す円グラフがあります。電気関係 54%、58件、その他 46%、50件。グラフ終わり。また、電気による火災は他の住宅へ延焼し、大きな火災を引き起こす可能性があります。地震が電気火災を引き起こす。地震による家具の転倒や落下物で家電製品の電気コードが破れ、停電が復旧したときにコードがショートし、近くの燃えやすいものに着火することで火災が起こる場合があります。オーブントースターが棚から落下した衝撃でスイッチが入り、電気が通ったとき出火した事例などもあります。電気火災を防ぐ感震ブレーカー。感震ブレーカーとは、震度5強相当の揺れを感知すると、自動的にブレーカーを落として電気を止める器具です。地震が発生した後、避難するときはブレーカーを遮断しないといけませんが、すぐに行動できるとは限りません。家庭に感震ブレーカーを設置すれば、電気による出火を防ぐことが期待できます。感震ブレーカーには、分電盤に内蔵するタイプや、外付けタイプなど、様々な種類があります。感震ブレーカーの種類、4種類あります。1、分電盤タイプ、内蔵型。特徴、分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知し、ブレーカーを落として電気を遮断。費用、約5万円から8万円。電気工事が必要。2、分電盤タイプ、後付け型。分電盤に感震機能を外付けするタイプで、漏電ブレーカーが設置されている場合に設置可能。 約2万円、電気工事が必要。3、コンセントタイプ。コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセントから電気を遮断。約5000円から2万円。電気工事が必要なものとコンセントに差し込むだけのものがある。4、簡易タイプ。バネの動きや重りの落下によりブレーカーを落として電気を遮断。約3000円から4000円。電気工事不要。大切な命を救うため、救急車の適正利用をお願いします。平成27年中の救急搬送人員は4096人で、過去最高となりました。そのうち半数以上は入院を必要としない軽症の人の搬送でした。救急車は皆さんの生命を守るため、24時間いつでも出動できるよう準備していますが、出動できる救急車の台数には限りがあります。安易な救急車の利用は、一刻を争う人への対応を遅らせる場合があります。緊急を要する人に救急車を待たせることがないよう、ご理解とご協力をお願いします。救急車を呼ぶか判断に困ったときは、3つあります。1、奈良県救急安心センター相談ダイヤル、#7119、24時間対応、プッシュ回線、携帯電話で利用できます。ダイヤル回線、IP 電話からは、電話 0744-20-0119。2、子ども救急電話相談、#8000。平日は18時から翌8時、土曜日は13時から翌8時、日曜日、祝日、年末年始は8時から翌8時、プッシュ回線、携帯電話で利用できます。ダイヤル回線、IP 電話からは、電話 0742-20-8119。 3、休日夜間、応急診療案内。電話 0743-745600、 自動音声案内。設置していますか？住宅用火災警報器。住宅用火災警報器は、消防法と生駒市火災予防条例で設置が義務付けられています。設置対象は、戸建て住宅、店舗付き住宅の住宅部分、自動火災報知設備が設置されていない共同住宅の寝室と2階以上に寝室がある場合は階段にも必要です。火災が起きた場合、いち早く気づくことが初期消火や素早い避難、通報につながります。また、新築住宅に設置が義務付けられて10年が経過しました。火災警報器が古くなると、電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるので点検しましょう。警報器の清掃や点検をしていますか？定期点検の注意点、3つあります。1、誤作動の原因になる本体に付着したホコリなどは一般家庭用の中性洗剤に浸し、固く絞った布で拭き取ってください。2、点検紐を引く、テストボタンを押すなどして動作を確認してください。3、警報器の交換は10年が目安です。火災予防のための3つの習慣と4つの対策。3つの習慣。寝タバコは絶対やめる。ストーブは燃えやすいものから離して使用する。ガスコンロなどから離れるときは必ず火を消す。4つの対策。逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置。寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、防火品、燃えにくく改良された物品、製品を使用する。火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。お年寄りや体の不自由な人を守るため、 隣近所の協力体制を作る。秋の火災予防運動期間、11月9日水曜日から15日火曜日。消しましょう、その日、その時、その場所で。広報パトロール、夜間放火警備パトロール、消防自動車で市内全域をパトロールします。火災予防ポスター入賞作品展、時、ところ、11月1日火曜日から9日水曜日、竹丸ホール、11月10日木曜日から18日金曜日、市役所、一般家庭防火訪問、飛鳥の北1丁目、2丁目、霧ヶ丘1丁目から3丁目、紅葉台、フラワリータウン生駒、青山台の各自治会の家庭を午前中に訪問し、防火について話します。一人暮らし高齢者宅防火訪問、市内約500世帯の高齢者の家庭を午前中に訪問し、防火について話します。アントレ広場街頭防火広報、時、ところ、11月8日火曜日午前中、近鉄生駒駅中央改札口北側デッキ。昨年の街頭防火広報で、幼年消防クラブが子犬のマーチを演奏している写真があります。問い合わせ、消防本部、電話730119。
市役所の耐震改修等工事が終了しました。約1年にかけて行った耐震改修等工事が終了しました。今回の工事では、庁舎の耐震性を高め、古い設備を新しくしました。改修内容、庁舎の耐震強度を大幅に向上、屋上に太陽光パネルを設置、庁舎内の照明器具を LED 照明に交換、庁舎出口から東駐車場へのスロープと階段の手すりを設置、2階デッキと北側の通路を歩きやすく改修、2階に授乳室を設置、各階に多目的トイレを設け、すべてのトイレを洋式に交換、1階、2階、5階の多目的トイレ内にオストメイトを設置。問い合わせ、総務課、内線253。不動産合同購買、北和地区。奈良県、県内市町村は、税金滞納のため差し押さえた不動産を入札の方法で購買します。時ところ、11月8日火曜日、生駒市役所。入札時刻、10時40分から11時、10時開場、説明を聞いた上で入札。生駒市購買財産、真由美1丁目、宅地家屋。予告なく購買を中止する場合があります。注意、入札参加手続きには、購買保証金などが必要です。必ず冊子、不動産購買の手引きをご覧ください。この冊子は、生駒市役所や奈良県税事務所地方税滞納整理課でも配布しているほか、市ホームページでも公開しています。問い合わせ、修税課、内線298。土地取引は届け出が必要です。次のような土地取引の契約をしたときは、国土利用計画法に基づき届け出が必要です。対象、買い主などの土地の権利取得者、期間、土地取引に係る契約締結日から2週間以内、届け出が必要な土地の面積、市街化区域、2000平方メートル以上、市街化調整区域、5000平方メートル以上、審査内容、土地の利用目的が土地利用の計画に適合しない場合には、利用目的変更を勧告し、是正を求めることがあります。届け出をしなかったり、虚偽の届け出をしたりすると、 6ヶ月以下の懲役か100万円以下の罰金に処せられることがあります。届け出方法。届け出書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に直接都市計画課。届け出書は県ホームページからダウンロードが可能です。問い合わせ、奈良県地域振興部地域政策課、電話074227-8484、生駒市都市計画課、内線564。野外焼却、野焼きは法律で禁止されています。木くず、紙くず、ビニール、草などを野外で焼却する行為、野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で禁止されています。家庭で出た雑草、剪定した枝などは、燃えるゴミとして集積所に出してください。農業者が行う稲わらの焼却など、例外的に認められている行為もありますが、その煙で洗濯物が干せない、窓が開けられない、灰が飛んでくる、煙で気分が悪くなるなどの苦情が寄せられていますので、風向きや時間帯など、周辺住民への配慮をお願いします。また、稲わら、もみ殻などは絶えすき込むか、堆肥としての活用をお願いします。問い合わせ、環境保全課、内線355。ベルステージを活用してください。ベルステージは、生駒駅北口のベルテラス生駒3階にある店舗前の広場空間、そのうち南北約15メートル、東西約10メートルを利用できます。キッズイベントやライブ会場、オープンカフェなど、多彩なアイデアで人が集い、笑顔あふれる場にしてください。イベントの申請手続きなどは、ベルテラス3階の生駒市アンテナショップ落ち屋線で行います。詳しくは、落ち屋線ホームページをご覧ください。利用可能時間、10時から18時。運営協力金、非営利の利用は基本的に無料です。営利利用をする場合には、運営協力金が必要になる場合があります。詳しくは問い合わせてください。申し込み問い合わせ、生駒市アンテナショップ落ち屋線、電話716420。夕時放送中。奈良テレビ放送で毎週金曜日に放送している奈良の情報番組夕時。18時30分から県内各市の情報を紹介しています。生駒市が紹介される11月の放送日、4日、11日。問い合わせ、広報広聴課、内線224。